とかくこの世は種だらけ、
種ラジ。
どうも岩崎です。
池田です。
世の中全部種にしよう、種ラジ、よろしくお願いします。
ついちゃった
そんなコーナーありましたっけ。あれ、はい、どうぞ。
あの、まあ、種メガネとしてね、はい、やりたいと思うんですけど、うん、ちょっと一応あのちょっと初版の事情でついちゃったということに変えましたんで、
うん、ラジオドラマの方の進捗がないということですね。
じじは何言ってんの
逆切れが来たぞ。なんだ、
ええ、あのついちゃったということで岩崎さんのツイートをねちょっと、
はい、
難しいなこれね、なんかね。
何がですか。
いやいや、岩崎さんのツイートをねこうずっと見てるわけですよ、
はい、はいはい。
そうすると俺も見てたりとかしてさ、あ、同じの見てるみたいなさ。
ああ、テレビ番組とかね。
ここだよね、これがあの SNS の魅力
まあ魅力、まあ、はいはいはい、分かる気がします。
じゃ あの今から3分以内であの園芸グランドスラムの話を終えたいと思いますんで、はい、スタート。はい、どうぞ
僕はだから見たかったのは、あのいわゆる今第7世代って言われているあの、まあ、若い、うん、霜降り明星を中心とした、僕霜降り明星は嫌いなんですけど、うん、霜降り明星を中心としたあの世代のネタが見たいなと思ってて、
5世代6世代が多数ってやつ
です省略されたやつ、めちゃイケ以降ないのかいみたいなあのピカルの定理とかハネルの扉とかないことにされてんのかみたいな感じのあれを突っ込みやりつつも、まあ、第7世代のあれを見たいと思ってて、輝いとかね、二千頭身とか、あのそういうネタはザ・ミル・マネーとか見たいなと思ってたのに、2時間ぐらいなんかよくわかんない、はい、よくわかんないでもないか、有名なあのベテラン芸人さんとか、そこそこの中堅芸人さんとかのネタを見させられることになって、もっとなんか番組表とかちゃんとこう、はい、紅白みたいになんか順番とか見せてほしかったなと思いました。
俺それをさ、ちょっとさ、あなたのそのツイートから感じてさ、この人何言ってんだと思ってびっくりしちゃったよ
何言ってんだと思われましたか。そうですか。
だってさ、そのいや、まあ思うのは自由だよ、うん、思うのは自由じゃん。やっと課題出てきてやったって思うのはまあ自由じゃない
、はい、
だけどその作り手が悪いって言われてもさ、
うん、
あのそれはもうしょうがなくないって思うんだけどだってなんならまあ俺は録画してみたから、
はい、
まあ、ピピピってその飛ばしゃいいじゃない。
僕録画できなかったんですよあの時間ね。2つ
知らねえよそれ
番組かぶってました
から。だからそのだってそういうものでしょ全部。
そういうもの
時間軸で作られてるものがそうだし、
はい、だって僕さっき紅白の例を出したように紅白は順番出るじゃないですか。
いや俺分かんないけど紅白って大体ざっくり全体を見るのが紅白なんじゃないの。
違いますよ、見たいものを見るのが基本ですよきっと。
いやもうそれは自由じゃんだから
そう自由だからこそ選択肢を設ける意味で、うん、紅白っていうのはそういうこの時間を見ればいいという楽しみ方も用意しつつ全体を見ても楽しいよっていう作り方をしてるんだから、うん、園芸グランドソルも同じ作り方ができるはずじゃないですか、うん、順番を見せてどっちも選択できるようにできるっていう。
本気でそんなこと言ってんだね。
うん、結構。
いやーなんかよくわからないな俺には。だってまあ別にいいんだけど見たくないとかは、
はい、
あのそのネタが面白くないとか、
はい、
まあ、演出が良くなかったとかそういうことであって、
はい、
その全体の枠組みとかさ何時から何がやるかを全部教えろみたいなこととかを、うん、もし本当にいやサービスとしてあった方がいいような気はしなくもないけど。
はい、
別にそのことがさなんかその運営の不手際みたいなまで言われるのはさ、
まあ、そんなことは言ってないですけどねそんなことは書いてないですよ。いやいやなん
かそういうことじゃないのね、単に感想ってことね。
はい、
うん、なんかまあすごいよね、やっと輝っていうのがはいみたいな気がちょっとしちゃったんですけどね、うん、そうか、いやまあまあ全然いいんですけどね、うん、そうかなと思って。
そんな感
じ、面白かった？どうでした？
あの、モノマネとかあれ、どう笑えばいいのか分からなかったんですけど、最近なんか、モノマネとか歌うまとか、あの、あれ、うん、ああいう類のものが、なんか、昔はなんかちょっと笑ってたりとか感動してた気がするんですけど、今どう笑えばいいのか分かんなくなっちゃったんですよね。
うん、笑えなくなってきたの？
うん、なんか昔はウルトラ光るとか面白かった気がするんだけど、うん、
ミラクル光るね、あミラクルちょいちょい間違えるのやめてもらっていいですかね
ウルトラ光のね話を今僕はしようかなと思うんですけど
誰だよそれ
ああいうのもだから昔は笑えてたけど今はなんか全然面白くないなと思っちゃって
これまあちょっとおじさんから語るとですね、うん、俺また来る時あると思うよ
モノマネが好きになる時期ですか、
まあ、モノマネっていうかこの同じ例えば、ウルトラ光が違うよミラクルでミラクル光がまた面白くなる時も来れば、はい、例えば今新しい人たちとかって言われてるのもいるけど、はい、例えばもっと新しい人たちが出てきて、
うんうん、
全然わかんねえな、なんでユリアンレトリーバーは何世代も移り動いていくのかなとかそういうこと思ったりもすると思うけど、
うんうん、
なんていうのかなそういうバイオリズムみたいなものでお笑いってあると思うんで、
うんうんうん、
まあうん、っていうだけの話ですけど
そうです、その深く
本質的に面白くないとかは実はないんじゃないかなと思うね
ちなみに池田さん何が一番面白かったんですか昨日昨日っていうか演芸グランドスラムにおいて、う
ん
う
ん、演芸グランドスラムもうこの話はもう時間切れだから終わっていいんですけどいや、まあ、俺加賀屋面白かったですよ
面白かったですよね、
うん、小さいネタだったけど、うん、やってたしあとまあ花子も良かったよね。
ああ、そうですね。サイレントを選んですね。
いやいや、良かったですけど。まあまあ、でもよ、爆笑問題も良かったんじゃないの
攻めてましたね、太田さんね、結構ね、やっぱり。
まあまあ、うん、なんか、良かったと思いますけどね。
面白かったです。
さあ、それはそれとして。
はい。
岩崎さんのこうツイートね、いろいろ見てましたけど。
はいはい。
これね、なんか俺よくわかんない。この話にも通じるけど、ファンの期待に沿うなんて全く考えなくて良いと思う。作り手が思うままに作ればよい。それを受け入れないならファンをやめ
れば。受け入れられないならですね。
それを受け入れられないならファンをやめればよい。その作り手とファンの間にこそ批評はある。べきと思う。ファンカルチャーは批評のあり方をどう考えたか変えたかっていう、まあ、記事があって、
はいはい、
それについてのコメントだと思うんですけど、
はい、
これの感想の前に岩崎さんこれちょっとかいつまんでどういうことを言ってんの？
これもまあ毎回のように池田さんとこう認識のあれが難しい話なんですけど。うん、その1個前のツイートとつながっていて、
はい、
それがですね、まあ、塩谷舞さんという、まあ、もともと、今、ライターなのかな、なんか幅広く活躍されている方ですよ。
はい、
インフルエンサーと呼ばれるんですかね、そういうものなんですけど、その方が、まあ、本人はフォロワー数は増えてるのに、うん、記事を書いている、その読者数は減ってるみたいなことをおっしゃってたんですね。
で自分アクセス数みたいなことが、ね、PV 数みたいな、
そうそ そう PV 数が入って、まあ、自分的個人的には文章も面白くなってると自認してるんだけどなみたいなところの書いてて、それに対して僕は、うん、なんかまあもともと結構ねバズる方法みたいなことを積極的に書いてらっしゃった方なんですよ。一気にこう PV 数を上げるためにどういう風にしてるかみたいなことを工夫してやってらっしゃった方で、そういうなんかバズる方法みたいな流れでフォロワーは増えていったけれども、結局そのフォロワーが見たいのはそういうバズる文章、戦場的にこう思いを高めてくれるような文章であるがゆえに、最近その人が書いているエッセイ、どちらかというと詩的な話みたいなところを書いてるものが受けなくって、いわゆるフォロワーの方っていうものが求めているものと自分ご自身が出されているもののギャップがあるんじゃないかみたいなことをその1個前で書いてるんですね。で、そこからの話で、うん、で、うん、この話も通じるけど、ファンの期待に沿うことなんて全く考えなくていいと思うっていうのは、これは、作り手の話です。作り手自身が、自分自身が作りたいものを思うままに作ればいいと。で、それに対して、ファン自身が受け入れられないなら、ファンを辞めればいいんじゃないかなっていう、作り手とのギャップ、 ップっていうもの、ファンの方が求めるものとのギャップで常に苦しむものなんだけど、そう、僕自身としてはそういうものを全部無視して、まあ、今までの、ご自身と全く変わってもいいから、作り手自身が作りたいものをそのまま作っていけばいい、うん、それに対してついていくファンがいるかどうか、まあ、ファン、それはファン自身が選ぶことだから、逡巡することなく、ここで言ってるようなそのご自身が書きたいこと、ご自身がいいと思ってることを書けばいいんじゃないですかねっていうことを書いた記事です。で、そのここで引用している ID ジャパンっていうところの、メディアの記事は、うん、そういうファンカルチャーっていうもの、作られてしまったファンのコミュニティっていうものが、作家自身に悪影響を与えちゃってるっていう記事なんですよね。それと比較して考えたときに、もう作り手は本当思うがままに作ってくれればいいし、それがファンに届かないのであれば、それを翻訳する、この作り手はこういうことを考えて、こういう背景があって、こういうふうに作ってるんだよっていう語るのが一種批評だと思ってるので、その批評家の役割っていうのは作り手とファンの間にあるべきなんじゃないかなっていうことを書いたっていうことですね。
なるほどね。なんかよくわかんないけど、この
使用
いや、なんていうか、その、まあ、作り手という立場っていうのがあんまり俺分かんないからさ、うん、まあ、このラジオで言えば、
はい、
あの聞き手のことを考えなくていいとは俺は1ミリも思わないから、
うんうん、
なんかそのちょっと同じ条件にならない気がするんですけど、うん、まあ、ただ両方だよね。その聞き手のことを考えてない、考えないことはないけど、
うん、
まあ、僕らの中でこれを話したいとか、
うん、
こういう話をしたいっていうなんか方向がないものにはエネルギーが持てないわけだから、
うんうんう
ん、だから、まあ、表現したいのか音楽やりたいのかって、例えばそういうことも違うじゃない、
現実に言
えば。
そうですね。
別に絵を描いたっていいわけだけど、うん、音楽という武器が僕にあったからやりましたみたいなこともあるわけだから、
うん、いいじゃないです
かね。ちょっと自分に引き受けにくい、自分だとどうするかって言うとちょっとよく分かんないっていうか、
うん、
そんなね、例えば 3分から5分ぐらいの音楽を出すっていうフォーマットはさ、
うんうん、
そんなに裏切ってる人いないわけじゃないですか、
うん、
別に裏切ったっていいんだけど、
うん、
ね、だけどそういうなんかみんなそれなりに聞き手読み手のことを考えて作ってるわけだから、
うん、
ゼロで割ることは作り手としても、まあ、その心意気って意味では分かるんですよ。そういうことなのかなという気も僕はしてはいるんだけど、
うん、
なんかそんなことは当たり前じゃないかぐらいには思うんだけど、うん、まあ、多分このファンカルチャー批評のあり方をっていうのはものすごくファンカルチャー自体が、
うん、
アメーバのように自己増殖して、
うん、
もはやその当事者がから離れすぎちゃってるような存在だったりもするのかなと思いますけど、
うんうん、
まあちょっと俺記事細かく読み切れてないけど、ただ日本の中においてももうそういうことってすごいじゃないですか、まあ、ジャニーズファンとかでもいいし、
はいはい、
AKB ファンとかでもいいし、うん、まあ、もっと普通のミュージシャンとかでもやっぱりファンが思う音楽っていうのはねやっぱりあって、
うん、
だから特にサザンとかそういう古株のバンドなんか特に大変だと思うんですけど、
うん、
なかなかその作り手がファンを無視するっていうことのイメージが実際に意外と湧かないっていうか、
うん、
その映画においたって、ね、例えばあのマーベルコミックの映画なんかも、
うん、
おそらくはやっぱそのファンのイメージってものをその崩さずいかにクリエイトするかっていうところは、
うん、
あの考えてると思うんだよね。もちろんそれは自分がファンだっていう作り手の気持ちもあったりもすると思うんですけど、うんうん、だから、まあ、この塩谷さん、塩谷さんがどういうお気持ちなのか、うん、まあ、あの価値ある記事がそれはその本人も読み手もっていうものがあれば、
うん、
まあ、別にそういうことだと思うから、単に数字に惑わされないでっていう気持ちはまあ僕も同意なんですけど、
うん、
ただファンとの距離感ってなかなかこう一口に言えないというか、
うんうん、
あのどっちかに偏ってる人はどっちかに もっとどっちかのこと考えた方がいいから、
うん、
ファンのことにおもねりすぎてる人はやっぱあなたの作ったものを作った方がいいと思うし、
うん、
俺のやりたいことですって言い張ってて全く世の中に出てない人もいると思うんですよ、
うんうん、
でその手法についてやっぱ細かく考えた方がいいっていうのはまあ一応あると思うっていうか、
だからこれは前提としてるのは、うん、ある程度のもうファンがすごくいる人の話ですよ、うん、作り手としてね、もうすでにいるっていうその誰にも見られてない状態で誰かに見られるっていうプロセスは必要、それこそ誰やらじだって誰かに聞かれるっていうプロセスは必要だからこそある程度そのリスナーの層とかどういうものを聞きたいかっていうことを想定して作るんだけれども、ある程度もその人自身にファンができているのであればこういうふうになんかそのファンの方とこう実際の読者の記事の読まれる度合いが違うっていうギャップに苦しむくらいだったら全然振り切って自分自身がやりたいことをやればそのもともといるファンの中の一定数は当然ついてくるだろうし、もう読者としてそれはいるんだからね、記事の読者はいるんだからそれはそれで全く気にしないといいんじゃないかなって考えたっていう僕の思いです。それは別に誰に強制するものでもなく、うん、僕はそう思ってる
んです。いやいやいいよいいよ、
はい、
そこはまあいいんですけど、
うん、
あのいやまあなんかね、こういうのって一つのイメージがあって、
うん、
なんかおもねるとかさ距離感みたいなのが、うん、頭の中でビジュアルで描かれたりするわけじゃないですか、
うんうん、
なんか近づいてるなとか離れてるなとかで、なんならこう近づくと引っ張られるっていうなんかアニメーションが頭の中に描かれて、
うんうんうん、
だからいやそれに巻き込まれちゃうとあの本人らしさが失われちゃうのかなとか、そういうイメージみたいなのがあって、
うんうん、
そのイメージの言語化が多分こういうことなのかなとは思うんですよ、
うんうん、
なんか分かりますかね、その物理法則はそういうありそうな気がしちゃうじゃん、なんか、
うんうんうん、
上に飛びゃファンから離れ下に降りすぎたら墜落するみたいなイメージがあってさ、
うんうんうんうん、
なんかそういう感覚なんだろうなとは思うんですけど、
うんうん、
なんか意外と結構デリケートだったりその先を僕らは言ってるような気がしちゃったりもするんですよね、
うんうんうん、
だから文筆業のさ昔の作家さんなんかまさにこんなことずっと言ってるわけじゃないですか、表向きに、
うんうん、
つまりマーケティングみたいなものにおもねったり終わりだよみたいなことをずっと言ってて、
うんうん、
でそれはまあ当然分かってはいるんだけど、
うん、
でもそのもっと上のことをやってるような気がするわけなんですよ、
うんうんうん、
それは言葉上だとサービスみたいなことなのかもしれないけど、
うん、
あの自分が一番いいものを芸術で作るっていう風な方向性だけでみんな生きてるわけじゃないと思ってて、
うん、
でもそれをなんかこうどう言語化していいか俺今パッと分からなくてさ、
うんうんうん
うん、だから岩崎さんの言うことは実によくわかるし、まあ、それはそういうことなんだと思うんですけど、
うん、
なんか例えば批評家っていうものがファンの間にとかって思うんだけど、例えば俺なんかが思うのはわけわかんないことやってるなって思いながらファンとしてついていくっていうファンのあり方とかも、
うん、
むしろその方が普通だなと思っちゃったりするんですけど、
うんうんうん、
まあ、それだから作り手側じゃなくてファンのあり方ということだよね、
うん、
楽しいファンってそういうわがままみたいなものについていくことっての面白さもきっとあったりとか思ったりすると、それこそやっぱ作り手っていうのはわがままにやった方がいいのかなと思ったりとかも、あの局面として思うっていうのがあったりするわけです。でも実はそれは作り手がファンを上手にコントロールしてるとも言えるのかなと思ったりもして、
うんうんうん、
だから聞き手と作り手の関係が実は共犯関係にすでになってるっていうところら辺がこの辺の話の面白みなのかなって思うんですよね、
うん、そういう場合もあるでしょうね当然ね、うん
うん、まあまあまあこれも俺の一つ あの意見でしかないので、
うんうん、
これを押し付けるものではございませんが
、うん、
はい、なんてそういうことをちょっと思ったんで、なんかあのファンってね、まあ、あのまあ種ラジでは残念ながら今聞いてるあなたしか聞いていらっしゃいませんけども、
はい、
リワン、ね、ファンがいたらねいろいろこういうことを考えなきゃいけないんだね、
うん、
あもう飽きてるねじゃあ終わろうかはい、ということで、タネラジは、ノート、
はい、
ポッドキャストでもお聞きいただくことができます。ポッドキャストはね、
うん、
登録することができますので、
はい、
そちらの方で、しつこく我々出してますんで、
うん、
聞いてい
ただけたらいいかなと。ツイッターでも投稿してます。はい、
あの Spotify でまたポッドキャストのサービスがやるとか言ってますけど、
うん、やってるでしょ、もともと
なんか新しい名前で出てたよ。
へえ、変わるんだ。
検討しましょうか。
はい、
はい、ということで、終わり。なんかありますか、告知。
告知はそうですね、ないです、
岩崎さんが絶賛ツイッターを更新中ですので、ぜひそれも見ていただければなというふうに思います、
はい、いきます、
はい、ということで、終わりです、
はい、
お相手は池田と
岩崎でした。
タネラジ
また